Two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじいさん。
子供預けたいんだけど、どこがいいかな。
ああ、それなら紫丸にあるアップ保育園がいいよ。
どんな保育園なの。
定員12名、体調不良児、病児保育もやってる保育園だよ。
すごい安心。詳しくはアップ保育園で検索。
時刻は12時19分、まもなく20分になるところです。ここからのお時間はアップ進学館の教育相談コーナーです。毎月第4木曜日には先生にお越しいただいております。いつも火曜日にはねお越しいただいているんですけれども、私の日は第4木曜日となっています。またいつも進学館のお話もよくお聞きするんですが、私の日には保育園のお話もお聞きしています。今日はどんな話がお聞きできるんでしょうか。それではご紹介いたしましょう。アップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩紀さんです。吉山先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今インスタグラムのライブ配信でも、ご覧いただいております。吉山先生が映ってます。よかったらご覧くださいね皆さん。フレンズ FM アンダーバー762をフォローすればご参加いただけます。さて先生、まずはですね、
はい、
もうこれを言いたい、どうしても、
はい、
リラクゼーションサロンアップ、
はい、
ご開業おめでとうございます。
ありがとうございます。
これね、どうしても言いたかったんですよ最初に
ありがとうございます、
は
い、
今プレオープン中ですか。
そうですね、11月20日から11月30日までが、はい、プレオープンで、はい、12月1日にグランドオープンを迎えますね。
グランドオープンを迎える、もう本当に今お忙しい中ですね。
そうですね、まあでも、うん、オープンしてしまえば私のやることってないのでで
も無事にあのプライベートサロン、リラクゼーションサロンアップさんを、ね、はい、オープンされて、はい、どうでしょうか。
そうですね、もともと昨年の4月に保育園を立ち上げたわけなんですけど、うん、はい、その保育士ってどうしてもその重労働なので、まあ、最初からずっと言ってたのがうちの保育士が、うん、その福利厚生の一環として、
はい、
要はちょっと安くで利用できるサロンっていうのをちょっと作りたいなっていうことから、はい、まあ、今回のオープンに至ったんですけども、ただまあうちの福利厚生だけで従業員を抱え続けるっていうのはちょっと難しいので、やっぱりそのセラピストのお給料とか考えた場合に、はい、だったらちゃんと、いろんなお客が来れるような、
うん、
仕組みをちゃんと作った上で、うん、うちの従業員にちょっと体を癒していただければなっていう。
なんて優しい社長さんなんですかちょっと私本当に初めて知りました。その保育士さんたち、まあ、確かに重労働だし、
ですです、
ね、朝から晩までだし、はい、大変だなとは思うんですけれども、その方のためにまずは思い立ってから始まったというこのリラクゼーションサロン、びっくりしましたねでこのリラクゼーションサロンアップというお名前なんですが、
はいはい、
アップ進学館、はい、アップ保育園に続いてアップ来ましたね、
はい、
やっぱり、
ま、そうですね、うん、できればいろんな事業を立ち上げた時にやっぱアップのロゴっていうのを使って、うん、じゃあいろんなところにアップが映るじゃないですか、
はい、
すると、まあ、そこで、見た人なんかが、うん、あの塾の関連の会社かなとか、あの保育園の関連の会社かなとか、
はい、
そんな感じで、思っていただける、 そこをちょっと目指していきたいなとは思ってるんですけど。
しかもいい言葉ですしね、なんかアップってやっぱり全身のね、
ですです、
はい、上昇気流な感じでいいですよね、はいはい。甲突町にあります完全個室ということで、
はい、
今午前10時から午後6時までですか？
そうですね。プレオープン期間中は6時まで。う
ん、はい。
で、それで、グランドオープンを迎えたら8時が最終受付になります。
はい、わかりました。気になられる方はぜひ完全個室なので、ぜひ誰にも恥ずかしいなんて思わずにですね、癒されに行ってください。
はい。
はい、ということで。
お願いします。
では、今日のテーマに参りたいと思うんですけれども、
はい、
今日の番組のテーマは、思ったより〇〇なんですけど、
はい、
このアップホールディングス株式会社アップ進学館の教育相談コーナーのテーマは、
はい、
保育園されてるので、
はい、
私がとても気になる最近気になることがありまして、
はい、
可愛い子供たちのインスタグラムの写真を見る中でみんなとっても楽しそうにいつも遊んでるんですけど、
はい、
なんかその中で、ま、あまりこうみんなの中に入れない子供さんっているのかなとか、あとはみんながみんなわーっていう性格ではなく、
はい、
静かに遊ぶ子供さんもいらっしゃるでしょうし、
はい、
いろいろいらっしゃるのかななんてちょっとした疑問からこれを思いついたんですけれども、
はい、
感情を表に出す子出さない子っていうのはやっぱりいらっしゃいますか？
そうですね、まあうちがどうしても0、1、2歳の、保育園なので、はい、まだそのはっきりと感情を出す子だなとか出さない子だなっていうのは出てこないとは思うんですけど、やっぱりそれは年齢が上がるに従って育ってきた環境だったりとか、
はい、
そういったもので出てくるのかなとは思ったりはしますけど。
そうしますと進学館の方は、まあ、塾の方ですけれども、はいになりますとやっぱりもう学生さんなのでそれぞれの個性だったりとか性格が違うと思うんですけど、
はい、
はっきりこう先生にこれが分かりませんという子もいれば、
はい、
分からないって言えないという子もやっぱりいますかね。
いると思います。ただまあそれを見つけるのが私たちの仕事なので、理解できてるかできてないかをやっぱり表情を見て、うん、なので今のこのコロナって、私たちみたいな職種からすると、
はい、
すごい職業に対するこう泣かせというか、
うん、
マスクしてるだけでちょっと表情を読み取るのが難しかったりとか、
それあるかもしれませんね、
はい、なので、うん、ちょっとしんどいですよね。昨日も今度新しくちょっとアップホールディングスの CM をテレビ CM をですね、
はい、
作るんですけど、
うん、
それの撮影を昨日してて、
あら
で授業中こう見るじゃないですか、パッと、パッと見た時に全員マスクしてるんで分かんないんですよ。
そうか、今 CM 作成されると、
はい、
皆さんマスク姿なんですね、お子さんたちとか。
そうなんです。さすがに保育園の方は0、1、2なのでもうマスクはしてないですけど、これも中学生ぐらいになるとやっぱりマスクしてるので、でマスクしてたら口元の動きだけで、はい、やっぱりその表情って全然違うんだなっていうことを昨日改めて思ってですね、
そうですか、
これ分かる人って言って、
うんうん、
でパッて見ても分かってんのかな
そういう世の中になってしまいましたね。
ねえ、だから早くこれ収束してほしいなって、
で確か
に保育園もそうなんですけど、うん、やっぱりうち地域に力を入れてるので、
はい、
その保育士のやっぱり表情とか保育士の口の動き、はい、そういうのがやっぱりこう伝わらないと子どもたちってやっぱり話すようになってこないんですね、うん、なので昨日ちょうどたまたまリトミックだったんですけど、
は
い、
ええ、
リトミックの先生いつも普通はマスクしてるんですけど、うん、口元が見えるようにということでフェイスシールドをしてきて、
それもまた一つの工夫ですよね。
はい、ですです。だからちゃんと考えてるなって思いながらだったんですけど、
確かにね、子供たちは特に0、1、2歳ですからね、
はい、
大人の表情を見て
そうなんです、
はい、気持ちを判断したりしますもんね、
はい、なので、まあ、今日の感情というテーマに関しては多分0、1、2歳ってなかなか、
うん、
ま、もう0、1、2歳となるともう泣くか笑うか
、まあ、確かにそうですね、素直にね、はい、泣くときは泣くし怒るときは怒るし、
はい
はい、赤ちゃんは特にないですけどね、あんまりね。
そうですね。で、うん、こう見てるとその自由遊びの時、
はい、
特に午睡からの後、うん、まあ うちは本読みをして、はい、それで帰りの会をして、うん、それからお迎えを待つっていうような流れになってるんですけど、はい、そのお迎えを待ってる間って結構自由遊びなんですね、うん、まあ、チーク玩具とか、
はい、
絵本出したりとか、そういった感じでやってるんですけど、うん、その時にこうわーっとなって遊ぶ子もいれば、はい、本当に静かにおとなしくおままごとをしてるとか、
うん、
まあ、そういう違いっていうのは結構見えてはきますよね。
ああ、それはまた性格でもあり個性でもあるかもしれないですね、はい、
で、うん、そうですね、まあ、パッと見てて一人っ子とかはやっぱりこうおとなしく静かに遊ぶ子って多いのかなっていう印象です、うんうん、多分家でその誰かと絡むことがないので。
ああ、それすごい先生あるかもしれないですね。
そうですね、
うちの子はまあ一人っ子なので、はい、どちらかというとみんなでわーっていうよりは一人遊びが好きなんですよ。
だと思います。
なんで遊ばないのって、何々ちゃんと遊ばなきゃみたいな感じで言うと、はい、一人がいいんだもんって言うんですよ。だからそこを無理やりその子供はもうたくさんで遊ばないといけないとか明るくいないといけないとかそういうことじゃなくって、まあ、それぞれによってですね、は
い、
やっぱり環境とか、
はい、
まあ、
要は集団で何かをしないといけない時っていうのはちゃんとそこは全員でやる、
はい、
でも自由に遊んでいいよっていう時の遊び方ってその遊びの中で学ぶことっていうのもたくさんあったりはするので、
はい、一
人で黙々と遊ぶっていうことは何かを考えながらやってるんですよ。
そうか、
例えばおままごと一つにしても、はい、自分の中でストーリーをちゃんと作って、でそれでおままごとするとか、
うん、
お人形で遊ぶにしても、
はい、
でこう男の子なんかだとこう恐竜のフィギュアとかでバンバンとかやってるじゃないですか、うん、
はいはい、
だからどっちが勝つかあれ決まってるんですよね、もう自分の中で。
一人の右手と左手で戦ってますからね。
そうそうそうそう、でも自分の好きなキャラクターは絶対勝つんですよ。
そうかそうか、確かにそうですね。あ、ストーリーを考えてるんですね。
ああ、そういうところからまた自由な発想とかも生まれたりするので。
あ、じゃあ一人遊びが悪いっていうことももちろんないですし、うん、なんか感情を必ずしもわーいキャーとか出さなくてもいいですしって感じですね。
そうですね、ただそのあたりっていうのは育っていきながら少しずつやっぱり身についていく部分でもあるのかなって思ったりはするので、
うん、
なんか最初からこう全員でもみんなで仲良く遊ぼうってあんまりこう押し付けても良くないのかなって思ったりはしますね、
う
ん、
あーすごい、そうですね。いやだから私ちょっと心配で、
はい、
まあ、ママ友さんはちょっとあんまりいないんですけど幼稚園のお母さんに聞いてみたことがあるんですね、はい、うちの子はあまりこう感情を外に出さないで、はい、まあ、泣いたりもしないしわがままも言わないんですけどってどうですかって感じで言ったら、そのお母さんは逆にもう外と中の感情が違いすぎて困ってる中では中というのは家なんですけど、家の中では結構うるさい、口うるさいというか、もうこうしてああしてっていう、はい、でも幼稚園では静かみたいなことを言ってて、あ、それぞれの悩みがあるんだなとか、あともうどこに行ってもすぐ泣くっていう子も いるらしいんですね、はいはいはい、やっぱりママママって、
はい
はい、でもうちの子は多分ママって寂しくなるんですけど今日も泣かなかったよと言って帰ってくるんですよ。我慢というかね、して帰ってくるんですよ、はい、だからまあいろんなこの感情があって、でも感情を出すことが私はいいことなのかなっていうのも思ったんですけど、
はい、
そこは先生の話を今日お伺いして、まあ、出さなきゃいけないわけじゃないんだなっていうのは思いました。
そうですね、まあ、おそらく多分得意な子もいれば苦手な子もいますし、それがずっとそのまんま行っちゃうと、
はい、
なんかこう読み取りにくい子供になっちゃうので、はい、どこかでかで少しずつ変わっていったらいいなとは思うんですけど、やっぱりそれって人それぞれその本当に家の環境、育ってきた環境とか、
はい、
なんかスマップの歌詞っぽいですけど、
そうですよね今ね、でやっぱり浮かんじゃいますよね、育ってきた環境がってね、
今完全に僕もちょっと思ってしまって、ね、なんかちょっともう自分で面白くなっちゃったんですけどその育ってきた環境とかいろんなものが違うので、例えばその先ほどの幼稚園のお友達のご家庭の家族構成とか、あとはその例えば川端さんの あの家の、うん、お仕事の量だったりとか、うん、いろんなもので、例えばあ今日は甘えられる日なんだなとか、そうじゃないんだなとかっていうのって、多分子供って子供なりに考えてるんですよ。うちの保育園見ててもそうですけど、
はい、
なんか僕がパッと保育室に入るとわーって寄ってくるんですね、
はい、
まあ、それはもうだって怒らないし、
うん、
いつもニコニコしてるし
社長って呼ぶし、
そうそうそうで、で要は多分それって、はい、行ったら行ったでちゃんと相手してくれる、甘えさせてくれる、で抱っこって言ったら抱っこもしてくれる、で分かってるから来るんですけど、
はい、
でそれって絶対子供たち分かってるなって思います。だからこの人には ここまで OK とか、
はいはいはいはい、
この人はこれ以上やったら、うん、やばいなとか
あ、読み取る能力って子供たち結構あるかもですね。
やっぱりその人間って自分の身を守る防衛本能というのは生まれつき備わってると思うので、
はい、
特に子供たちって自分一人では生きられない分、その能力って強いと思うんですよ、
うん、
だからこそ大人の表情とかを見ながらやっぱりその過ごしていってる、だからもしかするとその感情を出すのがちょっと苦手っていう子って、
はい、
少しその周りの大人が結構ピリピリしてる時とかってやっぱりそういうの出しにくいのかなって、あ、まあ、どうしても、はいはいはい、まあ、日々いろんなことにお母さん方、うん、追われてるので、うん、お仕事もしなきゃいけない、ね、家事もしなきゃいけないそこで子供にすごく本当は愛情を注ぎたいんだけれども、
はい、
でもそういう時間がなかなか取れないっていう中で、過ごしてるじゃないですか、
はい、
まあ、だからこそうちの保育園って、多くのスタッフで、
うん、
お母さんたちができない分、うん、愛情をかけてあげられるようなスタッフ配置になったらいいなとは思ってはいるんですけど、はい、も
う
お母さん方も忙しいのでそれはもう十分わかります、はい、
うん、
それを無理やりやってくれっていうのは多分それこそなんか私たちからのわがままだと思うので、
うーん、
だからできるところでちゃんとそういうのをやって、はい、でそこでこう感情とかをちゃんと出せるような子どもたちにうちの保育園は作って、はい、していきたいなとは思うんですけど、
素晴らしいですね。そんな吉山先生のアップ保育園は、はい、来年もね、
あ、ま、3月、はい、
3月にいいんですか言って、
あ、大丈夫です。
3月には新たにも、ああ新たに新たに、
はい
はい、今これ合ってますか、はい、新たにオープンする予定でございます。
そうです、
はい、
3月1日オープンを目指して、来週ぐらいからですかね、
はい、
打ち合わせと工事に、
うん、
内装工事の方に入っていくんですけども、
はい、今現在は紫原のこのフレンズ FM のスタジオの近くにありますけれども ね、はい、この新しくできるアップ保育園新たの方も、0歳1歳2歳のお子さんを預かりする予定ですか。
そうですね、はい、で定員が19名、
はい、
ちょっと紫原12名とちょっと小規模の中の本当の小規模なんですけど、
はい、
少し中堅の規模の19名まで受け入れ可能という、う
ん、
で病児と体調不良児は紫原と一緒のように同じようにやりますので、
へえ、いや、常にやっぱり人のことを考えていらっしゃるなって感じました。
ありがとうございます。
ありがとうございました、アップ進学館の教育相談コーナーはいつも吉山先生のリクエスト曲で締めさせていただいているんですが、
はい、
今日はですね、先ほど急に決めていただきましたけれども、いつもね、なんかテーマに合わせて考えてきてくださるですよ
そうですね、
今日は私が感情のお話していいですかとお伝えしたので、
はい、
こちらの一曲でした。お届けしましょう、 T ボランで溢れ出る感情アコースティックバージョン。
寂しさを握りしめ彷徨ってた街の中、ちっぽけなギャラリー一枚の絵を目の前に足止めた。全ての時が止まる瞬間、そんな気がしたような、
吸い込まれて体ごと思い出の渦の中へ溢れてる感情涙の調べ遠い昔似たような懐かしい気持ち溢れてる感情涙の調べ通り過ぎてく思い出はいつでもそう優しいもう少しこのままで今は一人きり奴らはもうそばにいない別々の時間を刻み始めたけど蘇る記憶はいつまでもあの日のまま優しい笑顔を映し出してくれる溢れてる感情涙の調べ遠い昔に見たような懐かしい気持ち溢れてる感情涙通り過ぎてく思い出はいつでもそう優しいもう少しこのままで溢れてる感情涙の調べ通り過ぎてく思い出はいつでもそう優しい溢れてる感情涙の調べ遠い昔に見たよ懐かしい気持ち溢れてる感情涙の調べ通り過ぎてく思い出はいつでもそう優しいもう少しこのままで
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。ご出演はアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんでした。また来週来月か12月24日もお楽しみに。